リオカーストマンスリーディックワッツ、
皆さんご機嫌いかがお過ごしでしょうか。レディオファーストマンスリーピックアップの時間がやってまいりました。今日は、こちらは府中の、何でしたっけ、
府中市郷土の森です。
に、からお邪魔しております。私は免状です。
はい、ヒロンでございます。
ヒロンディレクターです。
で、まあ、お送りしてまいります。前回のロケ日が2月4日だか、4日か、うん、2月4日の時でした。今日のロケ日は、4月1日。2007年が始まりましたね。
2007年度です。
どうせが始まりましたですね。まあ、皆さん、新入生とか新入社員とか、これからの気持ちを引き締めて頑張ってください。で、今回は先ほど申しました通り、2月4日から4月1日までですので、2007年の2月と3月の分をまとめてお送りいたします。じゃあ、まず最初の話題はどうしようかな。あ、これしますか。なんか、2月下旬から3月にかけてさ、やたらと金属物の盗難が相次いでませんでした？
ああ、もうそうでしたね。金でしたっけ、神社の。
から始まりまして、なんかそのうち鉄製の蓋とかが盗まれるなどがありました。はい、あれって、結局はその金属価格の高騰が背景にあるとか言ってるんですけど、実際のところはどうなんでしょうかね。
なんか中国に持ち出すっていう例が多いっすね。
はいはい。
事件見ると。まあ話によりゃ中国の金属需要は高まってるとか、
詳
しく分かんないけど。
でも、かといって、なんか、そこら中にあるものがいきなり奪い去られるっていうのもどうなのかだって、神社の金とかって言われても、ピンとこないし、なんだっけ、消防署の、
はい、日の宮蔵とかにあった、はい、あの金ですよ。
はい。まあ、実際問題、警察は、中国への持ち去りが、犯行として見てるんでしょうかね。
まあ、どうなんでしょうね。なんか、業者に売って金儲けとかよく言うけれども、ちょっとその辺の事情って最近はまたこれも風化しちゃってるんで、なんとも言えないんですよ。
あ、はい。金属価格が高騰してるっていうと、そういえば、なんか石油、石炭とかの全体的な燃料の価格とかもなんか少しずつ上がってるみたいな、なんか、
そうですね。なんか、特に石油に関してはもう前々からどんどんね、価格が高騰していて、はい、まあ、車持ってる人にとっては大変。まあ、車に乗らないわしにとっては万々歳。
まあ、最近はちょっとガソリンは落ち着いてきましたけどね。
はいはい。
はい。
そういう、だからね、最近相当風化しちゃったんで、少しは厳しくしたのかなと思いますが、まあ、金属で転がってるものを拾えば金になるってことを考えると、まあ、カンカラとかも結構金になるんですよね。よくホームレスとか拾ってますけどね。
最近でなんか逆に言ったら、なんかゴミを、持ち去ったら捕まって、それでなんか無罪判決を受けたみたいな、そういう事件もありましたね。なんか、原因は、はい、その条例の、はい、不備みたいな、そこが曖昧っていうか、基準がっていうところは、はいはい、そういうのをちょっとネットの方で見たんですけれども、
はいはい、
まあ、どちらにしても、盗むんだったらゴミ盗んだ方が、まあ、かといってゴミは誰のものかって言ったら、なんか、うん、話すると、役所のものだとか、なんか、よくわかんない状態なんですけど、
はい、まあ、こんなのもありました。じゃあ次のニュース。
はい。
これもさ、なんかもう風化しちゃってないんですけど、2月下旬なんか世界的企業で株価が崩落しませんでした？
ああ、ありましたね。うん。上海市場の、株式市場の下落から始まって。
あれって背景結局何だったんでしょうね。
まずなんか、発端には、まあ新聞とかメディアによりますと、
はい。
まず中国の全人代ってあるじゃないですか、はい、日本でいう、うん、まあ、国会ですね、
はい、
あれで金利を引き上げるっていう動きが広まるんじゃないかっていうのが、投資家の間で、
はい、
噂が広まったために、
株価が暴落したと。
まあ、上海なら、まあ、上海だけなら良かったんですけど、
はい、
まあ、国際市場とつながっている香港市場を下落したんで、
はいはい、
そのままロンドンや。
はい、
ニューヨーク、まあ、東京までに、
まあ、要は先進諸国ですね、はい、
ま
あ、これも結局、もうこのロケ日の時にはもう大体落ち着いちゃったというか、2月中にほとんど就職しちゃったような気がするんですけど、
いや、まだちょっと安心するの早いですね。
あ、そう、
アメリカの場合、住宅バブルってあったじゃないですか。
なんか聞いたことあるけど、自分もよくわからない。
高騰した地下の、地下の担保に金を借りて、
はいはい、
今まであの、消費しまくってたっていうアメリカ国民は。
はいはい。
まあ、日本でいうバブル景気と同じです
よね。まあ、似たようなものです。
だからバブルか、なるほど。
まあ、昨年、FRB だっけな、あそこで利上げした後に、
はいはい、
もう住宅バブル崩壊になって、借りたお金の返済ができなくなって件数が多くなって、
はいはい、
アメリカの景気はもう収束に向かうっていうか、
おお、
見方があるんで、あまりちょっと安心はできない
ということは、またニューヨークから世界的に波及する可能性があるという、
まあ、世界的っていうか分かりませんが、
はい、
日本の場合、輸出企業で今、景気を引っ張ってますから、
はいはいはい、
日本の景気は大打撃が与えると思います。
おお、
まあ、一応、中国の動きとアメリカの動きはかなり日本にとっては注視するところ
が、日本の、景気を引っ張っているのは国内事業ではなく輸出企業の企業だと思いますし、
はい、
まあ、今まで国内市場引っ張、国内 の、 景気引っ張っているのは外需と人件費の削減、
はいはい、
ですからもう国内事業を高めないと無理だと思います。
なるほど。まあそんなニュースもありました。次のニュースですが、次のニュースは今何かと話題になっているタミフルについてちょっと考えてみたいと思います。
なんか異常行動を起こすとか、
はい
はい、なんかタミフル飲まなくても異常行動を起こしたとか、
なんかインフルエンザとタミフルの因果関係がよくわからないっていう、はい、ので、でもなんか最初なんだっけな、タミフルによる異常んな行動を否定したんですよ、どこか厚生労働省でしたっけ、
はい、
うん、でもなんかタミフルを使ったことが裏付け、事例が裏付けられて急遽撤回、
はい、タミフルってドリフインフルエンザのすごい予防薬として、
はいはい、
非常に特効薬ですか、
あ
っていう風な備蓄とかいろいろ生産とかが追いつかないとかいろいろな、なんか話が流れてるんですけども、一方でそのタミフルの副作用みたいなものが問題化してるっていうのは、今後もしも本当になんか世界的な規模でインフルエンザが流行したらどうなってしまうんだろうっていう、
は
い、
ですよね、はい、なんか1億日本総国民異常行動の街、それやだな俺。
まあそうは決してなるとは限らないですけど、ただ一応もし、どういう行動したら、どういう飲み方をしたら異常行動とかそういう風になってしまうのかっていうのはちょっと印象的に、
はいはい、
調べる必要はあると思うし、
はいはい、
唯一やっぱり鳥インフルエンザに対する対抗薬としてはすごいタミフルが有効だっていうのは、
はい、
知られているってところなんで、
はい、
早急に本当にそこの問題は、インフルエンザ収束してはきますけど春ですから、
はいはいはい、
講じてほしいって思います。
もう、
いつ、新型が大爆発するか分かんないですからね、はい、
いい、そうです、私も最近はインフルエンザかかってないんですけど油断大敵ですから、はい、ちょっと気をつけないといけませんね、
はい、
タミフルについてはね、今はこれはちょっと現在進行形ですので今後何らかの変化があるかもしれません、
はい、
次のニュースはなんか西武ライオンズが裏金でどったらこったらっていう問題がありましたけどね、
それはすごかったですね、もう
なんかもう西武に入ってくださいっていうような、はい、あらかじめ金を出してたっていう、
どこでしたっけ、某 W 大学と、
はいはい、
某、S 大学附属なんとか大学高校
とか、あとどっかの会社も絡んでましたね、
はい、うん、いくつかのなんか流れの中で、はい、裏金問題っていうのが
発生
して、
はいはい、
それが、アマチュアとプロとの間の、はい、信用問題になってるっていう、
は
い、
ですよね、はい、でもこれって今に起きたことじゃないんじゃないですかね、実はさ西武に限らず他の球団でも今調査中とは言ってますけれども、実はあったりする可能性はなきにしもあらず、
そうですよね、
はい、
過去本当、そういうような、はい、事件だけじゃなくて八百長とか、
なんか最近でもお相撲の八百長とかありましたもんね、
はい、プロの現場っていうところは非常にやっぱり、はい、お金もらいますからね、職業的に、
はいはい、
本当に そでやるのもありなのかなっていうところもしないわけでもないんですけど、はい、ただやっぱりスポーツマンだったら正々堂々とスポーツで戦うっていうところが大事なんでね、うん、そういうお金とかそういう黒いところで、
はい、
なってほしくないなって、はい、
ちなみにこちらは、何でしたっけ、もうこの影響で希望枠を今
度でドラフト
とか言うんですよね、はい、だからもう逆指名ができなくなるんですよね、よく大学生以上にある、
はい、
まあ、ある種公平なのかもしれないですけれども、
うん、
当の本人にとっては、今まで行きたい球団に行けるその大学以上で、
うん、
行けれる可能性が低くなったのは、ちょっと辛いけど、まあ、仕方がないとみんな思ってるのかな。
まあ、とりあえず一応そういうなんか憧れっていうものが、
はい、
なんかすごい、マスコミの報道とかに結構影響されたり、はい、かつての巨人だったり、
はいはい、
かつての阪神だったり、
はいはい、
そして今の、いろいろなプロの球団だったり、
はい、
というところがあったり、いろいろな要素があると思うんですけども、
はい、
やっぱりなんか、ね、そういうような、イメージだけじゃなくて、やっぱり実力とか、
はい、
相性とかいろいろなもので、やっぱり判断してほしいなって思いますね。
はい。
は、
はい、とりあえず、もう、両リーグとも、話それますけど、両リーグの試合が始まりましたので、今後の展開を見て楽しみにしたいなと思います、はい、っていうか、とりあえず、この裏のことについては、思っててもみ消されないようにしてほしいですね。
あ、そうですね。
はい。
はい、
じゃあ次はニュースは、なんか、多分声の経ディレクターにとってちょっと尺に触るかもしれませんが、ホリエモン判決、
あ、実刑が出たと。
別に尺には触らないけど、はい、まあ、うん、前の座長がムカつくんだよね。
はい、
どんな感じで？
いや、アコなんかは、まあ、ホリエモンから
、すみません、自分でアコとか言うのやめようよ。
あ、だってよ、あいつらだってさ、わしはフリーターとか派遣社員のことをクズみたいに扱ってんじゃないか、全然言うんだもん。
まあまあまあ、はい、とりあえず、その有罪実刑ですか、
はい、
で、なんか、ホリエモン氏は直ちに控訴したとか言ってますけれども、うん、でもなんか、何でしたっけ、そういうお金の絡みのそういう犯罪で実刑っていうのは極めて異例っていうのを聞いたんですけれども、
基本的に、ちょっと今回の実刑はすごいやっぱり、証券取引法の単独一件だけで、ね、実刑が出るっていうのは異常だっていうふうなことはちょっと背景にあるし、
はいはい、
今後、ホリエモンが仮に、そういうような問題を起こして、
はい、
株主に対して責任を負うときに、
はい、
実刑みたいな形で、負うっていう形はちょっと株主としてはお金返してほしいっていうところが多分本音であると思うので、うんうん、
まあ、本当は執行猶予の方が良かったと、
執行猶予っていうか執行猶予でも控訴するとは思うんですけど、
うん、
そういうようないろんな形で、彼破産を追い込んでも仕方ないですからね、
はいはい、
本当そこのところはちょっと気にかかりますね。あともう一つ気にかかる点が、ホリエモンは一貫して無罪を主張して、
はい、
全員が一応、ホリエモンについての関与を、述べたんですけども、
はい、
そういう部分がすごい警察とか、裁判所とかがかなり意図的にやってるっていうところがちょっと気になるっていうか、意図的にやってるんじゃないかっていうところが、僕感じるところがあって、
はい、
ホリエモンが無罪か有罪かっていうよりも、むしろ株主とかそういういろいろな、直接損害を被った人たちどういうふうな責任を負うのかという民事的な問題に対して全くもって、触れてないっていうのが非常にちょっと不可解だし心配です。はい、
なるほどね、
はい、
そうか、そうですよね。なんか私もあんまり株式の事情とかよくは分かってないんですけども、なんか今回のホリエモンの判決を民法がこぞって特番になっちゃってるから、すごかったですことしか言えないんですよ私も、うん、まあうん、まあ、株式は難しい、まあ、
ちょっと本当にすごいマスコミ利用して、うん、散々盛り上がって、はい、そして、逮捕されたら一貫して犯罪者だっていうマスコミメディアってどうなんよって思うし、
はいはい、
ホリエモンはホリエモンでなんか金さえあれば何でもなるとかっていうような、はい、話をなんか何の、
はい、
罪悪感もなく言うっていうのも明らかにおかしいし、
はいはい、
それを支持する人たちもおかしいし、
俺は狂ってんだよ。大会もマスコミも政治家もアホぞろいだ。
まあ、まあ、とりあえず、こう、ちなみに他の堀も何でしょう、宮内さんもなんか犯罪判決が出たんですよね。
実刑ですね。
はい、
なんかどんどんライブドアの上がどんどんと犯罪の実刑で まあ、これからのライブドアはどうなるのかはちょっと、ま
あ、そうですね、とりあえず僕的にはちょっと裁判所に言いたいんですけども、
はい、
しっかり、事実認定、そして、何が一番、得なのかっていう、
はいはい、
誰が得するのか、何が得するのかっていうところをしっかり、はい、極めてちょっと裁判進めてほしいって思います。
はい、わかりました、はい、じゃあ次のニュースは、これ3月の中旬、ちょっともう日付忘れちゃいましたけれども、はい、高知の空港で、ボンバルディア機のあれが胴体着陸して、っていうのがありました。なんか、その飛行機は結構不具合が多かったっていう話ですけれども、これって一体どうなんでしょう？
前輪が出ないって話ですよね。
確か、その最初の一件はそうでした。
それで、その後になんか、
どっか小さな航空会社が2回も、トラブルをやらかしたっていう
のがそれも確かなんかタイヤトラブルで手動で出したとかなんか、
はい、
でしたっけ。はい。とりあえず、高知の、件については、すごい、はい、機長についてはお見事っていうか、初めての胴体着陸だったっていう。
あ、そうなんだ。
はい。
でもあれ、とりあえず火事起きなくて済んだんだからね。
普通だったら火花が引火して火事が起こるかもしれないっていう。
はいはい、
ところでしっかりちょっとなんか教科書通りやったって言ってますけど、
はい、
そういう部分のやっぱり機長の経験とかがしっかり出てるかなって、
はい、
まあ一方でボンバルディアの問題が起こっていることに対して、
はい、
経済的に優先しようみたいななんか発言を、うん、航空会社側してるし、うん、ボンバルディア社は一回は謝罪していきなりなんか撤回的ななんかことを言い始めたっていうか、うちのところ安全15機も売れたとかって、はい、そういうところがすごいちょっと、ね、もしもこれで胴体着陸で失敗して死者が出たらまたちょっと変わってたのかもしれないし、
うん、
はい、ことなきを得たからね、ま
あ、はい、
ないっていうようななんか一つのとりあえず束の間の事件みたいに、
うん、
はい、
思われたけどね。取り扱われちゃったのが、うん、まあ、こういうのも安全の問題だから、本当、早急な対策が必要ですね。
はい。
実は次のニュースは、これもなんか信用問題になるんですけれども、なんか原発で臨界事故を隠してたっていうのはありませんでした？
あ、ありましたね。日本発の臨界事故は、普通は、
はい、
JCO の、東海事業所の、
はいはい、
臨海事故が初めてだ。
あ、あれは確か死亡者が出て、一時避難命令が出たやつでしたっけ、あれって。
っていう話が出てるの、出てる、その前でしたっけ。
なんかちょっと覚えてないんですけれども、
はい。11年前とかですよね、臨海事故が起きて、うん、北陸電力。
その時はそんなに大した被害が出なかったから、あんまり被害をそんなに彼に報告してなかったって話を聞いたんですけど、
中性子線のなんか発生のやつをなんか少し意図的に解散したとか、
はい、
とにかく臨界事故って本当下手したら大、原爆の数倍ですからね。
あ、
はい、
市民にも影響を及ぼしますもんね、はい、あのチェルノブイリじゃないですけども、
まあたまたま動かなかったのか、それともそれを、はい、公表しないように、裏で組んでたのか、ちょっとよくわかんないですけど、
はい、
こういうことがなんか起こってしまうと、今後なんか原子力の、管理とか、それどうしてくれるんだっていう。
はいはいはい、はい。
結局国の政策ですからね、そういうものって。
はい。
はい。ちょっと、北陸電力の責任もあるんですけど、
はい、
その背後にある国の責任っていうのもどうなんよっていうふうに、ちょっと僕も、はい、言いたいなって思います。
わ、はい、かりました。では、次のニュースですけれども、ちょっとここは、これはちょっと急遽起きたものなんで申し訳ないんですけれども、能登半島地震について、
はい、
いつだったっけ、3月の25日でしたっけ、
はい、
の日曜日の朝に、なんか能登半島で強い地震があって、はい、死者1名、怪我人多数、という、向こうでは珍しい惨事が起きました。まあ、撮影日の今日現在ではもうだいぶボランティアの受け入れとかも始まってるようですけれども、まあ、前回、特に騒がれた新潟中越地震とかと同じように、普段地震の起きない地域で、 起きたことで、なんか専門家は西日本の地震が活発化してるんじゃないかっていうふうに言ってますよ。
でも海溝の逆断層型でしたっけ今回は、
なんかちょっと覚えてないんですけど、はいはい、
地震ということで、はい、結果的に結構海溝型の地震とはちょっと微妙に違うみたいなことにはなってますけど、死者がたまたま1名っていうのは、はい、本当お気の毒なんですけど、はい、まだちょっと1名で よかった。
でも考えてみたら、
失礼なのかもしれないですね。はい、はい。
まあ、考えてみたら、福岡の地震、もう一人でしたよね、死んだのが。はい、なんか、いましたけれども、はい、なんかその人、本当、運が悪いとしか言いようがないですよね、私にとっては。
まあ、運が悪いっていうか、とりあえず、日本は、ね、地震大国って言われてますから、
はい、
日頃の備えはしっかり、
はいはい、
本当を取った方が、阪神大震災以降、地震は結構いくのも起きてますし、
はい、とりあえず、まあ、またなんかボランティアかなんかでか、まあ、寄付金は新潟中越と同じように、なんかあったらやりますか、一応。
はい。
ちなみに、今回、ウオリさんはまだ行ってないみたいですね。たまに、前回、新潟中越地震の時に、ボランティア行って、便所番組で実際に話聞いてきたんですけど、
はい。
まあ、そういうのもありますんで、まあ、とりあえず一刻も早い復旧を願います。はい、次のニュースですけども、はい、今回はちょっと放送を延長して送ってまいります。はい、あと最後に、統一地方選挙が4月8日もうすぐやってまいります。
はい
はい、なんか私たちの地元神奈川でも、はい、なんか県知事選と議会選ですか？
はい、はい、はい。まあ一番有名なのは、はい、東京都知事選。
そうですね。
はい。
まあ東京都知事選は現職の石原都知事対その他大勢。
いや、浅野との一騎打ちだとかってメディアあってるけど、
まあ、一応、吉田万蔵氏や、浅野志郎氏、あと石原慎太郎都知事、そして、それと黒川紀章、うん、まあ、ドクター中松。
なんか、そこで桜金蔵ってどうなったんだ
何なんでしょうか、うん、何が起こったのかよくわかんないですけど、うん、それで何人ぐらい事故
なんか14人っていう急に聞いたんですけど。
はい、うん。まあ、ちょっと、今日東京地方で走ってたら、
はい、
一応、4人候補、5人候補。
大体そんぐらい貼ってましたよね。はいはい。
はい。なんか普通のコピー用紙貼ってあったような気がするんですけど、どっか。確か。はい。実は、なんか浅野志郎さんと、あと、石原慎太郎都知事の一騎打ちなんですかね。
まあ、わしはマジックと見ると、
はいはい、
どれも大して変わってねえのかなと思うのよ。
はい。
ただね、オリンピック誘致反対か賛成かで分かれてるかなって、
うん、ちょっとなんかすごいそこはある意味明確なんですけど、なんか、はい、石原慎太郎都知事の前の、はい、青島幸男都知事、
はい、
都知事のなんか世界都市博覧会中心の賛成か反対かみたいなやつとちょっと似ちゃってるんですよね。
あ
オリンピックだけでちょっと政策をちょっと決めてはいけないなっていう、
うん、
はい、同じことを繰り返しちゃいけない、
どの候補も教育に、はい、まあ、例えば教育に対してお粗末だったよね、
はい、
30人学級を編成させましょうって言いますけど、
はい、
今教員 の半数は40代ですよ、半数というか大多数は段階世代の、はい、が退職すれば、
はい、
一気に教員不足になる。じゃあどうやって30人学級のために教員を確保するんだよって。
あ、
私はそれ聞けないんだけど、
うん、
まあ、やろうとも、そんなこと全然言ってないけどね。
まあ、基本的に30人学級をやるっていうのは、都の教育委員会だけじゃなくて、市の教育委員会、そして文部省などのすごいいろいろな力関係みたいなものがあったり、
はいはい、
予算がないとか、
はい、
予算がないところでは30人学級は無理だみたいな、普通に40人、はい、50人入れるとか、
はい、
そういうありさまですから、
うん、
そういう部分から、どういうふうに考えていくのかっていうところをちょっとね、本当、はい、見ていくって必要はあるし、年金の問題とかどうしてくれる、はい、福祉の問題どうしてくれるって、はい、いろいろ、浅野さんはそう福祉強いって言いながら、ちょっと宮城県議会の知事の時は、ちょっといろいろ、問題があったり、借金が増えたとかあって、いろいろ非難を受けてるっていうのもありますし。
はいはい
はい、 まあ、視点をちょっと変えて、神奈川県知事、一応、鴨井陽子さんでしたっけ、あと、
まあ、
松田重文さん、あと関野忠さん、
大体、はい、この3人なんですけど、
はい、
うん、なんかね、うちのおふくろはね、松田知事以来分かんないって言ってたよ。
どうですか、K ディレクターは。
わしは、あの、杉だけだ、杉原でしたっけ。
杉野さん、
杉野さん。あれだけは、まあ、だと、なんかあの、まあ、ただ、田中康夫前知事、長野県知事のもとで、あの、鉄道なんでしたっけ、
信濃鉄道。
信濃鉄道の、はいはい、まあ、改革で、まあ、わしは、そこってだけ知ってるけど。
はいはい。
まあ、実際、信濃鉄道をしっかり黒字化に持っていったのは、その次に就任した井上さんっていう、スカイマークエアラインでしたっけ、
お
社長さんが実際にしたっていうことになってるんですけど、
はいはい、
まあ、杉野さんに関しては、まあ、はい、まあ、ね、母校ですから、一応、応援したいのも山々なんですけど、ちょっとなんか、まだ、わからないところもあったり、
はい、
はい、ほっとかない、ほっとかない。神奈川っていうことなんですけど、実際問題、はい、神奈川の状況とね、ほど把握して考えてやってるのか、
はいはい、
突然いきなり、埼玉高速鉄道を辞任して、
はい、
そしていきなり県知事選に立候補するのはどうなのかっていう、
あ、
はい、確か、何でしたっけ、上田さんっていう埼玉県知事に壊れて埼玉高速鉄道に入った、はい、社長になったんですよね、突然、
あ、そうなんだ、
やめていきなり県知事に立候補するのはどうなのかっていう、はい、ところはあって、やっぱり鉄道問題ってこうね、
はい、
2、3年でいきなり改革できる問題じゃなくて、本当10年ぐらいのスパンとかでちょっと見なきゃいけないっていうのがあるんで、
はい、
そう、こうちょっといきなり、なんか辞任して立候補っていうのはちょっとどうなのかなって、うん、思ったりするんですけど、かといって松田重文さん決定的なミスを犯したっていうか、
うん、
うん、なんでいきなり自民無所属ですけど、
はい、
ほぼ自民党の後押しがで、ね、白田慎太郎をいきなり上田と県知事と一緒に応援するのかって完全にねじれてますよね。
なんか結構県知事選はなんかどれも喧嘩両成敗じゃねえけど、なんかわけ
難しい、
はい、ね、まあ、まあ時間、お時間が来てしまいました。マスリーピックアップです。まあ2007年度が始まりました。皆さんも今この時期はちょっとね、気温の寒暖の差が激しいので、ぜひ体調を崩さないように。
今ね、本当にディレクター調子がね悪
く、はい、
花粉症とちょっと風邪ですか。
はい。
本当すごい。健康には注意してね。桜咲いてますけどね。
はい。
はい、
まあ、まあ、頑張る、楽しんでいってください。それでは、府中の、また忘れてる名前。
府中郷土の森。
府中郷土の森から、はい、お送りしてまいりました。マンスリーピックアップ。また、来月と思いますが、お目にかかりたいと思います。お相手は免状。
ヒロン。
K ディレクターでした。
でお送りしました。ごきげんよう。
さよなら。